こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。7月は県立南部医療センター、子ども医療センター心臓血管外科の宗方博史先生に来ていただきました。大動脈のコブが忍び寄る恐怖、大動脈瘤から乖離までと題してお話ししてくださったということなんですが、先生もこのタイトルからして怖い感じが伝わってまいります。
はい、大動脈と言いますと心臓から出て、それがこう、いわゆるお腹の足の付け根の方まで太い血管がこう走ってるんですけれども、その血管が、動脈硬化が原因でこう破れたり、もしくはこう瘤として膨らんだりすることがありまして、
はい、
先生は今回この話について分かりやすく話していただきました。
大動脈、とても大きな要になる血管ですよね。
そうですね、はいはい、
でそこにコブができて膨らんだり、はい、乖離ということでこう、はい、破れてしまったり、
はい、基本はですね、やはり動脈硬化が原因ということなんですが、よくどんな人がなりやすいかと言いますと、例えば高血圧の経験が長い人ですとか、あと60歳以上の人ですとか、あと、まあ、女性よりは男性の方に頻度としては多いとか、あと家族歴がある、あと動脈硬化の病気の経験ですね、例えば過去に脳梗塞をした、心筋梗塞をしたとかですね、それとかあとタバコを吸っていた人とかが、こういう太い血管にこう動脈硬化が進んで、何かの拍子にそれがわっとこう破れたり、もしくはこう瘤ができたりするという、そういう病気についてお話しいただきました。
何でもこれ突然死の原因としても考えられているということなんですけれど、
はい、破裂だと半分以上は突然死するという怖いデータがあります。あと大動脈乖離といって、こう広がって破れかけた時っていうのは、やっぱりこれも出血などの原因になりますので、突然 2割から3割の方は突然死するというふうに言われています。
ものすごくこう怖い病気だなっていうふうに思うんですけれど、先生これは先に分かることってできるんですか？
はい、偶然、例えば定期的に撮ってるレントゲン写真ですとか、お腹の超音波で何か血管が膨らんでるっていう所見で見つかることがあります。
はい、
うちの病院でもそういう患者さんいらっしゃるんですが、そういう方はまあどちらかというと運がいい方で、一般的にはこう直前まで普通の血管だったのが、ある時突然こう膨らんだり破裂したりするので、なかなか早期発見というのが難しいのがこの病気だと私は認識しています。
急に起こってしまうわけですね。
そうですね。ですから、また大事なことは、動脈硬化にならないような、ならないように危険因子ですね、血圧とかそういうのをいつもよくしておくってことが大事、一番大事だと思うんですけど、あとはこう突然起こった強烈な痛みですね、何かこうバットで殴られたりしたようなとか、急になんかそんな痛みが感じて、
はい、
これまで感じたことがない症状が何をしている時でも起こった時は、もうこれはもうすぐ救急車を呼んだ方がいいと思いますね。
躊躇せずに、
はい、重症度がすごく違うんですね、この病気で。こういうふうになると血圧がこう下がったり、もう冷や汗をかいたり、もう命に関わるような状況になるので、
はい、
客観的に見ても、あ、この人まずいっていうの分かると思いますから、で自分自身も多分、あ、これまずいと思うはずですから、その時はもうあまり躊躇しないで救急車を呼んだ方がいいかもしれませんね。
やっぱりこの救急車呼んでもいいかしらって少し戸惑いますよね。
ちょっと様子を見ようっていうのが命取りになりますね。
これはもうスピードということですね。
そうですね。で、しかもその行った先の病院でどれだけ早く診断されて治療、いわゆる手術台に上れるかっていうのがあるので、例えばそういう心臓の手術をしていない病院の方だと、またそこで診断はつくんですけれども、また 心臓の手術のできる病院に搬送するとなると、またタイムラグができますので、はい、やっぱりそのあたりを考えると、今回の南部医療センターのように、心臓血管外科で救急に力を入れているところっていうのは、まあ、大変、那覇市民、もしくは南部地域に住む方々にとっては、非常に、心強い病院になるのではないかなというふうに思います。
じゃあ、例えばその救急車は呼びました。で、そこで、例えば隊員の方に、今こういう症状であるとか、いうのをこう伝えるっていうのは大切になってくるわけですか？
はい、そう思います。ですから、この大動脈瘤っていうこと自体ですね、なかなかどんな病気か、皆さんがお話を聞く機会がなかったと思うんですね。それで今回私この講演会を組んだんですが、ですから、もし、これはもしかして大動脈瘤とか、帰りと思ったらですね、もう迷わず救急に行っていただきたいですし、その時隊員の方にこういう病気を心配しているので、南部医療センターに搬送してほしいとか、はい、そういうことをお話しするのも大事なことかなというふうに思いますね。
こういうことは言ってもいいんですね、先生。
はい、それは救急隊員の方もご自身の経験ですとか、その時の場所、もしくは、指令センターの状況、指令センターが把握している救急病院の状況に応じて対応するとは思うんですけど、ただやはり疑った病気があるので、ここで見てもらった方がいいので、あとご自身が思った時は隊員の方と相談するのは大事かなと思いますね。
じゃあ病状を伝えるということと、はい、こちらのまた要望も伝えるということが重要ですね。は
い、大事だと思います。で、その上で、やっぱりしっかり、例えば、通院先の病院が南部医療センターであったりすることもあるわけですので、そこら辺はどこに通ってて、どういう病気が心配ということをちゃんと言いながら、搬送先を考えていただくというのは大事かなと思います。
ご本人もそうですけれども、家族がまた把握しておくっていうことも必要ですね。
そうですね。まさにおっしゃる通りですので、やっぱりこういう大変な時はみんなで力を合わせて、対応してほしいと思います。
先生、この、大動脈瘤もしくは大動脈管理が原因ではないかという痛みなんですが、相当痛いんですか？
相当痛いと思いますね。私も経験はないですけど、血管、もう体の中の中心である血管が裂けるわけですから、すごく痛みは、帰りの大動脈解離の 10% は無症状のことがあるという報告もあるんですが、はい、大多数は逆に言えば9割は症状があるということですから。
そうですね、
はい、やっぱりそれだけ痛み、今まで感じたことがない強烈な痛みですね。先ほど言いましたようにバットで殴られたとか、なんかもう何ある瞬間からもう今までと違うことが起こっているような痛みを感じたときは、もしかしてと思って見てもらうのが大事ですね。
もしかしてと思って、もう119番すぐにということですね。
そうですね。
はい。で、先生、これは治療法っていうのはあるんですか？
はい。例えば大動脈瘤といって血管が膨らんだときはですね、先生方も何センチ以上破裂する危険性があるっていうのを過去のデータで知ってまして、例えば4センチになるまでは経過を見ようとか。
はい。
で、4から5センチに関しては手術も考慮、5センチ以上はもう何らかの治療を進めるというふうに、ある程度大きさで決められているようです。
はい。
で、そして、治療に関してはその血管のその膨らんだところを、人工血管に変える人工血管置換術という治療と、それと手術ではなくて足の付け根から、カテーテルとして太い血管の近くまで行って、そこでこうパイプのようなステントグラフトって言うんですけど、それをパッと広げてですね、その瘤を外側に持ってって破裂しないように中から補強するという治療もあって、
はい、
この治療は確かできるようになってまだ10年ぐらいと聞いてますけど、南部医療センターにもガナハ先生といってこれの治療の専門家の先生がいますので、
はい、
やっぱりこういう最先端の治療と人工血管の治療はやっぱりうまく両方併用することが大事かなというふうに大事と言われていますね。
すごいです。人工血管というのがあるんですね先生。
そうですね、体の中にちゃんと適合して、変えた後もちゃんと体の中で働きを果たす、そういう人工のものも開発されてますので。
まあ、しかしまずはそのお世話にならないような生活をということですよね先生。
あ、そうですね。ですから例えばよくいらっしゃるじゃないですか、高血圧だけど薬は飲みたくないからちょっと生活改善で頑張ると言って粘る方いらっしゃるんですけど、こういった高血圧を薬なしで長い期間放置すると、やはりこういうお腹の大事な体の中の血管自体にやはりすごく影響が出ると思いますので、やはり治療を進められた時はやっぱり相談に乗っていただきたい、ちゃんと考えていただいてですね、自分の体を守ることが大事ですから、そういった意味ではこの血管を守るっていうことはやっぱり非常に命に直結する大事な話ですので、はい、いい生活習慣を意識していただきたいなというふうに思います。
最初は小さいものかもしれないんですけれども、積み重ねていってこういう大きな病気になってしまうっていうことを忘れちゃいけないってことですね。
そうですね、本当今回実はこの講演会を企画したのは、昨年私の大事な患者さんが2人この病気で難病医療センターに運ばれまして、はい、救命、お一人は救命できたんですが、その後はやはり合併症で亡くなられたり、お一人の方はやっぱりちょっと病院に行くのがちょっと時間がかかってしまって間に合わなかったということで、ですからやっぱりその患者さんの顔を思い出しながらですね、やっぱり啓発をしていかないといかんなと思って私も今回企画しました。ぜひ皆さんがですね、生活習慣病をちゃんと良くしておくのはこういった病気にならないためなんだと思っていただいて、はい、取り組んでいただきたいなというふうに思っております、
はい、皆さん参考になさってください。さて、首里城下町クリニック8月の地域向け医療講演会ですが、8月8日水曜日午後7時から那覇市立病院循環器内科科部長の間仁田守先生がお話ししてくださいます。テーマが健康寿命を伸ばすために心不全を知る、防ぐ、そして治すとなっています。心不全ですか先生。
はい、よく死亡診断書ですとか、もしくは患者さんの最後亡くなられた原因は何ですかって言われたら、心不全という言葉は一般の方も聞いたことはあるかと思うんですけど、ただ実際に心不全が一体どんなものなのかって、多分知識を得る場っていうのは多分これまであまり医療者も提供してなかったんじゃないかなと思いまして、今回はそこにあえてスポットを当てました、
はい、
で今この心不全が実は高齢化社会で結構問題になってまして、高齢者の方がいろんな病気を持った果てに最後心不全に なっていきながら、在宅医療が必要になったり介護が必要になったり、もしくはその人が急変した時の対応をどうするかっていうのを地域で話し合ったりということで、この心不全っていうのが今非常にこれからの高齢社会において大事になってきているようですので、先生は多分それをどういった病気で、それをどう防いでどう治すかということを分かりやすくお話していただけるかと思っています、
はい、そうですね、心不全聞くけれどもどんな病気なの？ん？というのはありますね。
そうですね。
さあ、どうやって知って防いで治すのかということをお話ししてくださるということですので、はい、ぜひ足をお運びください。8月8日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に予約など必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。電話番号は 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックです。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。